強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の東川先生にお越しいただいております。東川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、経営者保証ガイドラインについてお話しいただいたんですけれども、今回はちょっとその続きでお話を聞きたいんですけれども、もう一つですね、経営者に対して銀行が保証を求めているという背景なんですけれども、実は私の経験で恐縮なんですけど、実は銀行って保証人に借金催促あまりしたくないっていう心理もあるっていうのを分かります？
うん、したないですね。
で、実はマスコミなんかは銀行は経営者の身ぐるみ剥がしたがってるみたいな表現をするんですけど、実のこと言うと、じゃあ会社がもうすごい赤字になっちゃって、会社そのものにもうお金を返してもらえそうにないから、じゃあ経営者に代わりに払ってくださいって言えるかというと、実は契約書上は会社に督促しなくても保証人に直接督促できる契約になってるけど、実際はなかなかできないですよね。
うん、そこまですると、ね、多分ね、感情論になってるんで、あの社長聞かへんからちょっと痛い目合わせてまえっていう形で競売かけることありますね。
で、一般的にはあんまりやっぱり会社がもう外見的に誰が見てもこれはダメだっていう状態になって、初めて保証人のところに督促をするっていうことになるんですけど、裏を返すと銀行は本当は保証人を当てにする融資はしたくないっていうのが、まあ私が銀行を働いてた時のその考え方なんですね。で、ただ万が一のために経営者とか第三者に保証になってもらうというようなことをしているので、ちょっとここは誤解があるのかなと思ってるんですけど、銀行は本当は保証人を当てにしないで融資をしたいっていうふうに考えているのが多いのかな。
結局ね、担当者の問題なんですよ。そこにお金貸して、もし貸し倒れが発生しそうになった時に、これお金貸したん誰やって、保全きちんと取れてんのかっていう後で問題になってくるんで、結局保身を図ろうと思ったら、十分な保全を取ってたらいざという時責任を負わんでっていう部分があります。これはもう金融機関の人間の体質としてはこれ仕方がないんですね。だからできるだけ自分たちがリスクを負わんような形で第三者保証取っとこう、もしくは大統領保証取っとこうっていうのは働きます。だからこれは多分なくなれへんのやろうなと思ってるんです。
そうですね、だからその心理自体は本当になくならないと思うので、裏を返すと保証人はいないもんだと思って融資判断しろって言ったら、例えば保証人がいた時だったら融資できたけど、保証人をつけないっていう前提だと融資できないなっていう例があるのか、
それは結構あります、は
い、だからその保証人はつけないっていうふうに条件を前提になってると、融資が受けられにくくなる場合もあるなっていうのは一つ注意しなきゃいけないかな、
うん、それはめちゃくちゃあるでしょうね。要は今のあなたの信用力やったら、このだけのお金貸せるリスクは私負えませんよっていうことですから。
そうですよね、はい、そこをちょっと正しく認識していただきたいなというふうに私も思ってるんですけれども、で次の保証人に関する問題なんですけれども、
はい、
金融機関はですね、融資をもし返してもらえなくなっちゃったっていう状況の時に、当然、それは銀行にとって損失なわけですよね。例えば1億円を融資してた会社が倒産しちゃって返してもらえなくなっちゃったら、それは1億円まるまる損失なんですよね。ところが次の問題として税金の問題があって、じゃあ1億円返ってこなくなった時に、それを全部損金に認めてもらうための条件が結構大変で、もし保証人がいた時は保証人も破産しないと、それが1億円がまるまる損金として認めてもらえないっていう税法に今なってるわけですね。だから裏を返すと、銀行は本当はその保証人に例えば破産してくださいっていうのは辛い立場にあるんだけど、はい、銀行がその融資金を全額損金として認めてもらうために、保証人にも破産してくださいって言わざるを得ないことが結構多いというか、ほとんどそうなってしまうんですよね。
サービスさんに売却する方法はありますからね。サービスさんに売却して損金確定させるっていう方法が多分多いんちゃうかなと思いますけどね。
ところがですね、サービスさんの場合ですね、例えば倒産しちゃった会社の場合もサービスさん引き受けてくれます。
バルクで引き受け、
あ、バルクね。
で、まあ、バルク言うたら例えば 10% 人からあげ、あのもう値打ちのない債務、例えば1億円の債務やねんけども、もう返済能力が全くなくて、そういうのが100本ぐらいあると、それを額面にしたら100億やねんけども、それを100万円でサービスに売るっていうのを、これバルクセールっていうんですけどね。
そうするとバルクの場合何パーセントぐらいのその売却額って言いますか、1億円の場合だったら100万円にもならないん
ですよね。ならないですよね。
ならないですよね。だから保証人に破産してくださいというふうに言わずに済む方法として、サービサーに融資金を売却するっていう手があるんですけど、うん、今度はサービサーがその保証人に対して何て言ってくるかですよね、
うん、ただね、例えば今の場合やったら1億の債権をサービサーに50万円で売却しますと。でサービサーはどうするかというと、債務者もしくは保証人に対して、これもう毎月1万円でええからとりあえず払ってちょうだいよと言うて、でそれで4年払ってもうたらもう50万回収できるわけですわ。で50万回収できた時点で、全額回収できた時点で、そしたら残り9950万の債権をもう200万円で手打ちますわ。200万円払ってもうたから、もうこの9950万の債権放棄しましょうっていうところで持ってきはるんで、でそれやったら200万やったらなんとか作ろう思って作らはる人結構いてますね。でも保証人に保証能力があるんやったら、例えば担保に入ってない家建物があって、保証人がそれ持ってるんやったら、当然その保証人に対してこれは払えへんやったら差し押さえ命令取りますし、裁判して差し押さえするようにしまして、それを競売して回収するということですよね。まずバルクに行くんやったら、その前に持ってる資産は全部処分させられますね。基本的に
バルクに行く前に処分させられるってことですよね。
そうです。だから金融機関がまずバルクに行く前に保証人に払ってくださいと、払われへんかったらちょっと競売かけますよって、そう行きますわ。だからバルクに行く時っていうのはもう何も資産価値も何もない、保証価値も何もないっていう状況でバルクに行くことが多いんで。
ただ最近はですね、自由財産がかなり広がってきたかなと思うんで、うん、実はあの中小企業庁のホームページなんか見ると、500万円まで自由財産が認められた例がある。ただこれはちょっと話が難しくなるんであんまり言わないですけど、経済的合理性があった場合500万ということ で、経済的合理性を説明すると長くなるんで、ここではちょっと割愛しますけれども、かなり自由財産も認められるようになったんですが、ただそうは言っても、例えば不動産なんかですね、自宅のような不動産はやっぱり持ち続けるってことはほぼ難しいですよ
ね。無理やと思いますね。
それで実はこれもですね、あの誤解の一つになってると思うんですけど、銀行はうちを売り払ってまで借金返せって迫るって言い方なんですが、それはうちを失わせたいっていうことではなくて、やはり貸し倒れした融資金を損金にする要件を満たしたいっていう意味であって、これはもうなんか契約違反って言いますかね、契約書で求めてる以上のことをやってくれって言ってるわけではないんだけれども、なんかすごく非常なことをやってるみたいなことをね言われたりするし、そもそも感情的に経営者の方がもう打ち合わせしないたくないっていうことを言われたりするんですが、もうこれはもう契約書上仕方ないわけなんですよね。
まず借りるときにその担保入れられへんかったら借りられへんのですよって言われて、ほなしゃあないから担保入れるわよって、それ納得してまず一つ借りてるはずですよね。それが納得せへんのやったらほないらんわって言うたらええだけの話で、それでも借りてるのが納得してる話じゃないですか。でその借りたお金をきちんきちんと使って利潤を生んどったら、そういう延滞いう状況にならないですよね、基本的には。まああのこの間リーマンショックみたいなのはちょっとかなり厳しいのがあるんで、あのそれは言わないですけども、基本的には貸したお金を返す義務は誰にあんねやということなんですね。で貸したお金を返さんとそれをチャラにしてくれっていうのはちょっと都合良すぎる話じゃないですかっていうのは、僕は、まあ、お金貸してる立場やったから思うかもしれないんですけども、だから貸したもん損壊ってなっちゃいますやん。でそれをその返さへんから家売れよって、だから今までその儲けた利益どこに突っ込んでよって、家に突っ込んだんちゃうんかいう話じゃないですか。だからそれはね、僕はちょっと割に合わん話やなと思いますけどね。あの心情的には分からんでもないですよ。
で日本の人って結構、私も住宅ローンたくさん融資したことあるんで、うん、不動産を持つってことはなんかステータス的な意味もあるので、プライスレスな面があるっていうのは分かるんですが、うん、実は私はじゃあ誰でもそうなっちゃうかっていうと、私はそうは思わないで、うん、結局その例えば会社倒産しちゃうっていう人の多くはですね、その突発的なことは別なんですけど、大体がそういう傾向が現れてきて、うん、雪だるま式になっていくっていう感じだと思うんで、うん、早いうちにね手を打ってれば回避できた可能性があるので、うん、もうなんかひた隠しに隠してどうにもなんなくなっちゃうっていうパターンが多いの で、私は例えば突発的なことはまあないとは言わないですけど、このままじゃまずいぞっていう時に手を打っておかなかったツケが出てきちゃうことが多いので、誰もがそうな打ちを失うというわけではないと思うので、うん、そこはやはり倒産しちゃった会社は経営者が不幸という面は 100% そうとは言わないですけど、やる手はあっ ったんだろうなっていうのは私の、
そうですね、手をこまねいて見てる経営者っていうのは結構多かったですからね。
だから早めに赤字が出たらもう債務超過だったらもうどうしようもないわけですから、赤字になった時点で銀行に言いづらいっていうところあると思うんです。
ありますね。
赤字になったら銀行に言いづらいんですけど、例えば早めに報告するだけでも絶対違うと思うんです。
あ、違います違います、全然、はい、赤字になってから言われて、いやちょっと赤字になった後もうしばらく経って言われて、ちょっと運転資金ならんねんって言うてこられても、いやちょっと赤字やから貸しづらいですよっていうのと、赤字になる前にちょっといつぐらい赤字なりそうやねんって言って、今その前になんとか手打たれへんからって言うてくれるんやったら、手の打ちようが全然違いますから、
ね、そうですよね、うん、でだからこの前ですね、3週間ぐらい前にお話しした月次の決算書ってのは大切になって、
あ、めちゃくちゃ大事ですね。でね、毎月毎月そういった情報を渡してたら、大体ね、あ、なるほど、こういう風に今なってきてるから、例えば3ヶ月4ヶ月後この会社運転資金枯渇しようなーいうのが担当者分かるわけですわ。なら、その3ヶ月後4ヶ月後にすいません、ちゃんと毎月資産を出しとったらね、3ヶ月4ヶ月行ったらすいません、運転資金ちょっと足らんのですか、貸してくださいって言われたら、いいっすよ、これとこれとこの資料だけ用意しといてもらえますかって言って、心の準備ができてるから対応してくれるんですよ。それ全く何も渡さんと2年ぐらいほったらかししとって、いきなりもう来月運転資金足らないんです言うたら、この会社大丈夫か言うて、やっぱり審査も厳しめになりますよね。だから金融機関にとって欲しい情報っていうのは、そういった今その会社がどういう状況にあるんかっていう情報は絶えずいつも欲しがってますから、だから資産表現のすごい大事だと思いますね。
だから経営者リスクを負ってるわけですけれども、銀行とかを味方につけておけばリスクもだいぶ減るということですよね、うん、でだからその銀行がですね、うちを売却して身ぐるみ剥がすっていうようにならないようにするためには、常日頃から情報開示をしておけばだいぶ防げるということ
ですね。ああ、もう全然防げますね、
はい
はい、で味方になってくれますから、なんとかそれせんで相撲方法を考えましょうかって言って一緒にやってくれますよ。特に地域金融館の場合は、地域密着型金融館の場合は、
そうですね、うん、ということで今週は時間になりましたので、来週ですね、じゃあ地域密着の金融機関の活用の方法とかについてですね、教えていただければと思います。東川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。